千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。ですね、今週は本当は三人喋りの予定だったんですけども、この企画をさせてくださいということで1週間ちょっと変えていただきまして、順番を。千年の会でございます。何をするかというとですね、これはもう翌日、収録日の翌日6月14日からワールドカップ開幕でございます。よいしょでございます。でもですね、全然盛り上がってないということで、勝手に私がですね、これをですね背負いまして、勝負ということで急遽このお二人に集まっていただいて、ワールドカップの話をしたいと思います。すいません、被害を受けた一人の方です。まずはこの方、ジャンコさんです。
はい、すいません、前にいた女性が綺麗だったので、撮影をしようとしたらたまたまスカートがちょっとめくれてしまいました。
山脇、すいませんでした。山脇なぜ家電量販店にいるんだその時間に
すいません、はい、もう申し訳ございません。ジャンコさんです。
その話はルーターズでしてって言ったでしょ山脇、はい、ね、なぜ撮影しようとしたんだよ後ろ姿を。
綺麗だったから。
おかしいだろ、
綺麗だったから。
それもダメだろ、無断で後ろ姿撮っちゃ、うん、
でも今日は山脇さんぐらい不安です。ジャンコさんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何気に俺ね、よく考えたら初なんですよ、ジャンコさんね。
ですね、
やっとサッカー、はい、ジャンコさんがしゃべりたかったよ、ジャンコさんとね。全然そうそう、でも全然俺ら追ってないっていうね、ごめんなさいね今日急遽雑誌を買っていただきましたけどね、
買ってますね、はい、10年ぶりに選手名鑑買いました、ありがとうございます。
もうそれ頼りです、僕もね、
はい、
まさかの一緒の買ってくれてますから、
うん、ですね、
はい、じゃあよろしくお願いしますね。
お願いします、
はい、でまた今日の今日で呼んだといえばこの方でございます、セブンちゃんです。
ボンジョールのお久しぶりでございます。
フランスでしょ、ボンジョールのは。
ボンジョールのはイタリア語です、ね、
イタリアか、ごめんなさい、もうその、はい、それすら分かってないっていう、ね、イタリア出えへんしね。
そうですね、うん、セリア好きの俺がね、イタリア出ないっていう、もうそれだけでテンションがもう落ちまくってますけど ね、
そうね、
はい、
急にお呼び出しでしたけどすいません、
ね、そうですね、仮想通貨以来ですね。
そうです、あ、そうだ
いわくつき
の、あ、そうだそうだそうだ、あれから
下がってるじゃねえか、
ネムがえらいことになったんですから、あれから
そうそうそうそうそう
そうそう、ね、あれ以来私やってませんけど、ね、すみません大変です。
はい、おかげさまで、一応帰ってきましたんで、お金は、
あ、よかったよかったよかった、
はい、
今日も何かね、一波乱あるかもしれませんけど
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
この3人はですね、実はもう私たちごとでございますけども、セリアのね、別々のチームのファンということで、
はい、
ジャンコさんはユベントスで、はい、セブンちゃんがミランで、私はインテルファンっていう、ちょっと本当にギスギスした中です、僕らはね、はい、そういうのもあって、昔そういうので盛り上がりましたよね、一回広島かどっかで阪神広島戦見た後3人で確かね、飯とか行ってるんですよ次の日。
うん、あね、
懐かしいですね、その時その話になって、あ、全部違いますねっつって、まあ、共通して言えるのはとりあえずインテルが嫌いっていうね、2人がね、もうインテルでそんな嫌われてたんやと思いました、申し訳ない、
B に落ちろと思いました、
すいません、ごめんなさい、やめてやめて、インテルの話もするよ今日ね。だ、主に昔話をちょいちょい挟みながら、
はい、
かといって私ね、ジャンコさん今ちゃんと追ってるでしょ、ユベントス
追ってますね、
私追ってないんですよね。あ、セムさんは追ってますか、ミラン。
いや、追ってないですね。
リトルホンダ追わないとダメでしょうい
や、もうね、ミランはもうちょっと崩壊してからちょっともうやめました、追うの。
これだからカープファンは、
ああ、
しばらく、しばらく
カープを見なくなるんだろう。じゃあカープが落ちたらミランに戻るわけね。
しばらくお休みですね。
赤好きやの、
ミランは
徹底しとるな、はい、じゃあまずワールドカップです今日は、ごめんなさい、
はい、
はい、
もうね、まず前日なんです、今日が13日なんです、収録日がね、もう即出しですよ、14日に、
はい、
一番早く聞ける人は14日に聞けるわけなんですけども、はい、ワールドカップ開幕ということで、ロシア大会2018、前日に大きいニュースが入ってきましたよ、これ、ということで、
はいですね、
なんとスペイン代表監督前日に解任っていうねこれは歴史を刻みましたね、
うん、
これは経緯を教えてくださいジャンコさんごめんなさい何があったんですか
ですね、経緯としてはですね、まず、レアル・マドリッド、
はい、
チャンピオンズリーグ3連覇しましたね、そこの、監督であるあのジデディーヌ・ディダンっていうのが辞任します、
ね、続きでおなじみの ね、 辞
任ですね
マテラッツィに続きでおなじみですよ
そうそう姉ちゃんが娼婦だと言われた、
ね、それはもう続きですよでもなぜ頭なんだと手は出してないんだと、ね、なぜ薄い頭でいったんだっていうのごめんなさいすみません、うん、その人が辞めたんですね
辞めた、ですね、チャンピオンズリーグは3連覇したんですけれども、リーグは3位だったわけですよ
あら
で、やっぱバルサとかなり離されてたので、現状としてはチャンピオンズリーグを取らないと解任されるぐらいな多分ポジションだったんですね
そんなのレアルの監督で
厳しい、
まあ、カペッロも優勝して辞めましたもんね確かね
そう、うん、優勝してもつまんなかったら怒られるっていう金本監督ですよ即
やんセーフティーバントさせてたらもう分かんないよもうすぐやんかそんなセーフティースクイズねセーフティーバントやったらいいんだけどセーフティースクイズはダメですからね
そうそう叩く叩くってそれで要はもう、まあ、クリスチャンのロナウドも出るかもしれないっていう多分そういった背景もあるとは思うんですけれども、はいはい辞任します
あ辞任なんですね
辞任ですね、契約がまだあったんですけど、はい、
なるほどなるほど
で、スペイン代表としては、まあ、あの予選も調子よくて、はい、カペテギでしたっけ、
はい辞めた人ですね
はいが、ロペテギですねロペテギ、
はい
欧州予選がですね9勝1分け36得点3失点という形でかなりいい成績なんですけれどもこの方が5月22日にまあもうワールドカップの結果、はい、もう関係なく延長します、要はワールドカップ後も、スペイン代表の監督という、はい、延長を発表して、はい、それが急遽今日になってレアルマドリッドが、はい来季の監督をロペ的にやると発表
すごいですね
発表でロペテギはね、うん、やっぱこうスペインサッカー協会にこうしっかり人気を通すかというとあの俺やめっからっていう電話をちょろっと入れるっていう
どっちもそれはワールドカップ後にやめるってことね
そう、ワールドカップ後に延長したけどやっぱレアル行くわって軽く言っちゃうぐらいな形で報告をしてスペインサッカー協会大激怒なめんじゃねえとそれで、解任とい
やすげえじゃんそれお金の問題はどうなるんですかねそれ
まあ
違約金みたいな
違約金はまあ多分あるでしょうけどレアル金持ってますから
いやでもすげえじゃんだキャバクラ延長しますって言っといて、
はい、
次のあのね次のというか他の女の子から電話が来て今日暇だからそっち来てっつって、うんごめん延長戦と行くわって言ってそれちょっと違うねセブンちゃん
全然違う
お金払えばいいもんねそれ別にな
ぜ国代表が一キャバクラの話だった
のあもうこれで新規のお客さんはもう聞かない
です 悪年
はキャバクラじゃないですスナックやババアがやってるスナック2000円
でたらふ
く、はい、たらふく飲めてお腹いっぱいになれるでおなじみのそれでは揉めませんね悪年のスナック
揉めないね
そうかそうダンクロだといいんじゃん、
まあ、レアルは、はい、そこのお姉ちゃんを、まあ口説こうとしたら、ダメだよって店に言われたら店ごと買収するぐらいの金持ってますから。
どっかの店、はい、それすごいね。
だから、レアルの監督の方が魅力あるってことでしょうね、代表のスペイン代表の監督より。
それはもう、
魅力というか、金でしょ。金じゃないの、
うん、まあ、金もありますけどね、やっぱもう、最高峰ですよ、今、バルサかレアルの監督をするっていうのは。サッカー界において
ロペテギさんは国籍はスペインなんで、スペイン人が
そう、スペインでクラブチームとしてはそんなにないのかなポルトでチャンピオンズリーグに出てるぐらいかな
ポルトも一滴違ったですよねだってそうです、ヨーロッパカップなんて言うんでしたっけ今ヨーロッパリーグ
ヨーロッパリーグ、
はい、ウェファカップでしたよね昔
そうそうそうそう、
ウェファ取って次の年確かチャンピオンズリーグ取ったんじゃなかったっけ、初だみたいな、それポルトじゃなかったっけ、
それモーリーニョじゃなかったっけ、
出たインテル優勝させる
ようなえ、ウェファカップじゃなくなったの、
ヨーロッパリーグっていうのになってるの今、だから前名前だけ変わってるだけよ、一緒やってること一緒、
それすら知らない、
それすらを言えてないよまず、うん、行こう、
あなたたちが出るリーグだよ来年、よ覚え
て、いやいやいや、チャン、いやインテルはチャンピオンズリーグ行ったんだよね、ギリギリ、確か
インテルは今年チャンピオンズリーグギリギリ、あの予選、予備予選、
予備予選から、それでいいんです
よ、うん、ミラーはいけ、それすらいけないんじゃないの、弱すぎ
て、ミラーはヨーロッパリーグの、権利は取ってるけど、今あの FFP って言ってファイナンシャルフェアプレイって言って、あの、その金使いすぎたらペナルティークラブですよ、で去年金使いすぎて収支が合わないんで、もしかしたら締め出されるっていう、
あら、
え、レアルはいいの、はい、じゃあ金使って監督呼んでるのに、
いやもうものすごい金ありますから、
いいんだそれを、もみ消すぐらいの、キャバクラ協会にもお金が行くわけで、店買い取るだけじゃなくて他のとこからぐわー来てんのに、それすらもなだめるってことね、
もうすげえ、いくらぐらいだったかな、5億ユーロとか、多分6億ユーロとか、
ユーロいくらでし
ょ、売り上げが、
まあ、いや1ユーロって300円ぐらいだったっけ、だから
在籍人数何人読んで、女の子の、
あ、
すごい、
あ、ごめん、
はい、
売り上げがマンチェスターユナイテッドが、あ、じゃあ、917億で、
はい、
レアルが、いくらだ、レアルが、レアルが、
売り上げって何、そもそも。スポンサー
910、トータルですよ。収入、
お客さんが、
放映権料、そうそう、チケット売り上げ、グッズ売り上げが、2位がレアルで915億
です、ね。いや、もう言ったことね、口に出したことねえわ、その金額。
1兆でしょ、あなた、売り上げ。
いや、ねえよ。ヒーヒーだよ。ない、車の税金払ってるのでいっぱいだよ、私は、本当にね。
ああね、ボルボね、ボルボ。
ボルボじゃないですね。ワーゲン。
ワーゲンですね。ワーゲンですね。ワーゲンですね。そうそう、だからもう金は腐るほどあるんで、まあまあ。かなり優秀な方なんでしょう、おそらく。まあ、とはいえ、それが火種になり、本日解任と。後任が、これも懐かしい、フェルナンド・イエロー、もしくは、ルイス・エンリケ。
すごいよね。
決まってないっていうのがね、はい、まだね。
決まってない。
明日開幕なのに決まってない。
何時間後開幕。まあでも、スペインはグループ B だから早くあるんじゃないの、すぐなんじゃない、まあ、でも雑誌頼りですからね、今日はね。
本当
に。
ね、
スペインの初戦は、
6月15日に。
金曜日ですね。
はい、
もうすぐや
ポルトガル。
いきなりポルトガルや、そして。
あさってか。ね。日本時間
で
言うと。
NHK で放送しますよ。このニュースがね、飛び込んで。
はい、もう田島さんのね、
はいはい、助かったね。
話題が。彼2ヶ月も前に解任されてるじゃねえか、全然直前じゃねえ
ぞ、緩いぞっつってかわいそうすぎるわ、ハリルかわいそう、
田島さんが喜んでます
ね、えすごいね、いや別に下を見たいわけじゃないと、上を見たいわけじゃないんだけどね、そうそうそう、うん、上なんか下なんかよくわからんけども、まあ、それがありましてね、スペインだ、結構スペインは人気だし、まあ、強いですし、今回も優勝予想に入ってるんじゃないですかね、結構いろんな方が雑誌とかでも、でもこれはさすがにこれで優勝したら俺もう監督いらんのちゃうかなって思うからね、これはさすがに選手動揺してるでしょ、選手はなんか監督に残ってほしいみたいなこと言ってたみたいですね。でハリルと逆パターンのやつですよ。
うん、なるほど。
そうそうそう。だそこら辺が結束がどうなるかですけどもね。まあそういうニュースがまあ入ってきたと。
うん。
前日でございます。
あ、でもイエローに決まったって書いてあるね。
ああ、もう決まったんだ。
はい。イエロー。
イエローね。イエロー
も。レアルつながりじゃねえか。
そうね。
レアルね。エンリケもね。そうそうそう。
ちなみにあのタイムラインではジダン空いてるぞっていう話が盛り上がってます。
ああ、逆に
逆に、
ああ、でもね、レアルの選手もいっぱいいるだろうし、
うん、
なるほどね。
ですよ。はい。
そんなニュースがありました。
ありました。
ですね。今日はワールドカップですので何をするんでしょう。あれです。注目選手聞いていこうよと。
ああ、なるほど。
うん。まあ、雑誌とか、まあ動画なんかをちょこちょこ皆さん見ていただきまして慌てて。その中でも。
はい。
どの人っていうのを。教えてください、うん、聞いてる人らに教えていこうよ俺らがね。
ね。
私は雑誌3冊買いましたからね。もうギリギリで。
どうせクリスチャーズのザウザって言うんでしょ。
誰が行く、誰から行く。
どうせメッシ言うんでしょ。誰か
セブンちゃん行きますか。セブンちゃんからじゃあ。もう今の、
わかりました。
はい、どうぞどうぞ。
はい、まあ今の2人がもう多分今大会ぐらいで最後かな、現役代表として。
代表はねって言われてますね。
うん、まあどういう活躍パフォーマンスを見せるかっていうのをまあ、楽しみ一つではあるんですけど、やっぱり日本と同じグループ、グループ H ですかね、
はい
はい、が気になると思うんですよ。でまあ僕はこの中でちょっと注目っていうか、追ってるのはポーランド代表のレバンドフスキ
ー。結構その、はい、結構ド直球的な。
ド直球ですけど、いや、ド直球なんですけど、あの、ポーランドって、こういう選手って今まであんまりいなかったような。
ポーランドって誰、昔。
でしょ、
うん、
そういうレベルじゃないですか、ポーランドって。
ポーランド昔誰、
出てこないんですよ、ポーランドって。で、これだけ。あの世界的な名前を通ってる選手が出たっていうことで、でまあ日本と同じグループっていうことで、まあ、まあ当然のことながら注目っていうか、まあ気にはなりますよね。
気になるね。最高成績3位ワールド
カップ。そうですね。
かなり昔でしょ。でもそれ多分
だいぶ前でしょうねこれね。
1982年ですね。
82年は何大会だったっけ。
スペインですね。
ことは優勝が、
イタリアです。
あ、ディノゾフの時。
ディノゾフ、あのジュゼッペロッシとかが。
ロッシね、はいはいはい、
はいはい、
ああ、そっち話してえな。そう、得点王だロッシが。
うん、
ああ、そうそう、なるほどね。その時に3位。
あと1974年にも3位ですね。
74年はなんだ、西ドイツ大会。ベッケンバウアーの時。
そうそう、ベッケンバウアーの時。
ああ、なるほどね。オランダクライフの時。
皇帝。
いや、いい時代だね。そっちじゃないんだよ。今日はでもそっちがね、話したいけど。でも、その時活躍したポーランドの選手って誰かわからんもんね。
そうでしょ？
わかんないな。いや、確かに。
その中、
うん、はい、どうぞどうぞ。
その中で、やっぱこれだけ名の通った選手が出てくるってことは、やっぱりどうしてもね、注目せざるを得ないのかなっていうことで。
レバンドフスキーはもう本当に全く知らない人らはもう名前覚えてた方がいいですよね。
そうですね。
これはもうめっためたにやりますよ日本は。
バイエルミュンヘン。
あ、そうそうそう。でも出るかもっていう話なんでしょ。
あ、そうなんですか。
出たがってるみたいな、
うん、マドリーが狙ってます。
またや、あいつ引き抜きするな。キャバ嬢引き抜くな、あれやるわマジで。
なんでも飲み込むよマドリーは。
バーはもうすごいな。そこまでこの相手に他の、ね、抑えになったところをそんなやめ方してやっていけるメンタルがすごいね。本当サッカー選手金持ちってすごいよ ね、 ね、そ
う。だからもう東芝の部品を取らずパナソニックの部品しか入れなくなるみたいな感じでした。
いやいやいや、そんなことはない。私は今どっちもちゃんと比率的に東芝の方が多いですからね、
う
ん、私は
ね、ね、そう、それぐらいないとやっぱヨーロッパでやっていけない、ね、
いやー無理だな、俺は無理だ、俺は無理だ、
うん、
どっちもかか取られたしな昔。
え、何何、
カカを取られたしな、レアルに。
あー、レアルにね。でもレアルからもらうパターンもあるから、あのカンビアストパターンね、インテルだったら。カンビアスはね、後でまた私話したいことあるんで、後で出てきますこれはね、
うん、
はい、
うん、
じゃあレバンドフスキーはいいですか。レバンドフスキー情報いきましょうか。ないですか。
すげえ点取ってる。
そうそうそう、
あれ、もしも、
はい、
点を取ってる。
そうそうそう、はい、すげえ点を取っている。
要は予選もぶち切れたんでしょ。その、ワールドカップ予選、
うん、いっぱいだけですね。
っちぎりだったみたいでございますから、
うん、そうですね、基本的にレバンドフスキーにボールを集めて点を取らせるっていうサッカーなんですよ、ポーランドって。
トップなんですよね。
ワントップですね。
あ、
うん、ワントップ4231
ですね。4231、
はい、
雑誌によって違うんだよね、やっぱこういうの見ると4411ってなってる雑誌もありますね。
あ、まあまあそこら辺は結構
ですね。です
けど、まあワントップっていうところだけがこう明確で
ですね、ワントップなんですね、うん、どっちにしろ、うんうんうん、
そう、まあ体はでかいですよ、185センチ、79キロ、でヘディングもある、はい、足元もうまい、はい、シュートもちゃんとうまい、なかなか止めようがないですね、基本的には。
それが当たるっていうね、予選はワールドカップ予選世界最多の16ゴール、あのヨーロッパの予選で、
ね、はいはいはい、
これはちょっとやばいですね、負けですね、日本はもう完全に
逆にでも、
はい、
レバンドスキー以外ほとんど点取ってないんですよ。
あ、そこを抑えればってこと。
そう、極端な話をするとそこだけ抑えちゃえば、
お金だよ、お金だ、お金、
マキノに抑えられないよ
あ、マキノレギュラーなの、
ね、わかんないけど、
あ
なんかあるんでしょう、なんかあるでしょう、多分なんか
その対策をね練ってもらいましょう、
うん、
レバンドフスキーね、
はい、
ジャンゴさん行こう、誰行こう、
行こう、そうですね、僕はじゃあちょっと、楽しみ方で、クロアチアのですね、
そうだね、クロアチアなんかノーマークだったら何ですか、
ノーマークでしょう、グループはどこだろうな、グループどこだ、ちょっと待ってください、
グループ D じゃない、
DD
は
どこだ、 D はどこだ、 D のページ、 D のページ、
アルゼンチン、
あ、ナイジェリア、ね、
ナイジェリア、アイスランドですね、
あ、はいはいはい、アイスランドもね、出てたもんね、はいはいはい、クロアチア教えてください、ね、クロアチアは誰ですか、
これはちょっとエピソード込みでなんですけど、はい、マリオ・マンジュキッチ、
あ、今日4年前も出た、
出たね、
そう、名前聞いたことある、
マリオ・マンジュキッチ、
はい、
ユベントス、
ユベントスなんですけど、ね、何が一番すごいかっていうと、
はい、
彼少年院に入ったことあります、
うわ、なんで、
なんでだ、なんでだ、ですね、まあ、黒
なんで、ここでまさかの、はい、
量販店には行かなかったんですよ、まあ、サッカーの、スタジアムの近くにいて、はい、寒かったんですよ、やっぱクロアチア寒いですから冬、
あ、はいはい、
ね、車止まってるじゃないですか、
うん、
燃やしますよね、暖取るために、
いやいやいや、もう早い段階でもう遠くに行ったけど
うん、
あれ
寒いでしょ、
冬寒いけど、
寒いですよね、冬寒いですよね、
車を燃やす必要あるのそれ、
え、
車を燃やす必要あったのそ
れ車を5台止まってたんですよ、5台ね、車が、
はいはいは
い、寒いから燃やしますよね、
暖
取りますよね、
可燃物として車を思い出せないですけど暖を取る時の、うん、
暖を取るしたら、捕まりました。
いや、そりゃそうだわ
で、なんでやったんだって言ったら寒かったからって、
すげえな、
100歩言うもうそのエピソードなんか聞いたことある、
嘘、そんな有名、これクロアチア人、クロアチア人とかいたから、ごめんなさい、クロアチアの方は全員そういう文化があるとかないでしょ、
うん、ないでしょうけどね、まあ逆に言うとフォワードってやっぱりこう、あ、ネジのね、ネジ1本2本抜こう外れてるやつがいいという中で、やっぱりこのマンジュキッチっていうのはやっぱかなり外れてますよ、それと、
どういうことですか、
はいはい、顔見ていただいたらもうチンピラですから、これ、
いやいや、でも、もう全員そう見てくるやん、クロアチアの人ミルククロコップもおるからね
そうそうそう、でね、でもね、あれなんですよ、とはいえサッカーするときには全身全霊で戦うんですよ、もう足つるまで走るし、あの相手が向かってきたら逆にもう殺すぐらいの勢いでこう頭こすりつけてこうアピールするぐらいな、なんでちょっとなんていうんですかね、その日本人って綺麗に戦おうとするじゃないですか、
はいはいはい、
あ、 これが国を背負うことなんだなっていう。あ、
言ってやろうぜ。誰に言ったの？それ誰に言ってやる？誰に言ってやる？本田かな？本田に言ってやる。
本田かな？そうかな？まあまあまあ。まあまあ。それをね、なんかね、思い起こさせる、選手なんで、まあ、こう、めちゃくちゃ点を取るっていうわけではないですけど、見てて、こう、胸が熱くなる。
あ、
こういう選手いたら、声からすまで応援したいなっていう選手なんで。
うわ、これは注目だね。
うん、ちょっとこう見ていただくと楽しいのかな。
アルゼンチンとアイスランドとナイジェリアね。これは結構情報的なこと
で、そうですね、
はい、情報的なんてことで言うと、本来ならそのセンターフォワードだけど代表ではウイング。でもユベントスでもウイング、
両方ウイング両方できるんですよ。
ユベントスでは左だけど、クロアチアでは右ウイング。
そうそうそうそうそう、
サイドね、サイド攻撃。
そう、あのですね、長谷部が昔いたボルフスブルグっていうチームがあるんですけど、はいはい、その時の監督のマゴトっていうのが、まあ、鬼軍曹なわけですよ。
あら、
めちゃくちゃ走らせるわけですよ。
うわ、
そうで、だいたい壊れるんですけど選手が、
はい、
そのこう拷問に耐えて、
あ、
ハイブリッドになったのがマンジュキッチなんです。
うわ、だからもう男塾、塾生だ、男塾、元男塾。
そうそう、トガシヒョウがするんですよ。
わ、すげえな、応援してえな、そういうやつ。
そう、
男臭い。だからね、でも燃やしてんだよな、車俺燃やされたくねえな、寒いから
ただね、自動車税払わなくて済むから。
いやいや、でも違う罪になるから、出てくるためにお金いるからそれ。
ああ、なるほどね。ちょっとね、そう、まあ、このクロアチア自体が、中盤で、モドリッチ、レアルのモドリッチ。
そう、モドリッチなんだよね、クロアチアって一番。というか一番注目するのは、
そうそう、モドリッチ、あとはバルサのラキティッチ、
ラキティッチディフェンシブハーフ
で、インテルのペリシッチっていうのが、
左ね、インテルいるんだね、うん、見てないな、全
然。そうなんでね、結構、まあ、ちょっと中ディフェンスは弱いんですけど、中盤から前線にかけてはなかなか面白いチームなので、こう熱くなりたいのならクロアチアかなと。
あら、
でもマンジュキッチかなと思っております。
これはいいですね、
はい、
これはいいプレゼンしましたね。しかもクロアチアでは代表のことで言うと、スーケルですね、昔の2002年ワールドカップで日本が入れられた、
そうですね、98年、そうそうそう、98年ですね、
その人以来の次に得点してるよと、代表で、
うんうん、
だから鎌本の次みたいなもんですよ。だから、
なるほど、
すごい。鎌本の次今誰なんでしょう、カズですか、日本は。
誰だろう、
誰で、岡崎を見たんだっけ。
岡崎じゃない、
あ、岡崎、一番手入れてるのは岡崎でしょ。
いやいやいや、一番、いや今じゃないよ、歴代よ、歴代。
あ、歴代
代表では鎌本さんでしょ。ごめんなさい、ね、答えがない話をするのがね大得意なんですよ僕はね、すみません。だからカズ岡崎クラスって、いやちょっと、例えが違いますね、ごめんなさいね、
うん、
そうね、マンジュキッチ、
マンジュキッチおすすめです。
皆さん注目。私いいですか、私。私ちょっと飲んでますけども、はい。あえて、優勝国、私の予想しているとこではないとこからいきたいと思いますけど。そういうと、はい、優勝、私ここ押してませんけど、ブラジルから。
はいはい。
これセンターフォワード誰だ問題、9番誰にする問題で、この人に収まったんですけども、ジェズス。マンチェスターシティの、これはですね、
知ってるんですか、
これは雑誌とあのなんですか、某動画サイトでございますけども、これは、はい、要はドゥンガですよ、我らがドゥンガ、ブラジル代表監督、
はい、
その人がもう予選やべえぞと、
うん、
これは解任やと、またここでも解任になってるんですよね、まあ、でも予選中ですからね、これはね。で今のチッチ監督、この人がまあ若手に切り替えたと、
はい、
で9番誰にする問題でジェズスで、これでもうパシーンハマったということで、これはちょっと見たいなと。で南米予選でも、ブラジル代表の中で最多7点を取っているよということでございますので、ブラジル、まあ、ベタにね分かりやすいじゃないですか、ブラジルのフォワードを見とけばいいよっていうことを、
うんうんうんうん、
ておきたいなと。ネイマールじゃないよと、
うん、
あジェズスだと。なかなかね言葉にしないと言いにくい名前なんですけども、はい、補足をありますか、じゃあこれ
丸投げだな
これだけなんですけど私は。
そうですね、ジェスズはまあまあ、ブラジル人ですけどマンチェスターシティなんで今グアルディオラの下でやってますからね、
スペインね、
うん、なんでまあ、昔のブラジルみたいなデタラメなこう自分勝手なことっていうのはしないセンターフォワードだし、
なるほど、ね、
お母さんが厳しいんですね、ジェスズは。どんなに点を取っても、うん、もっと点を取れと叱咤されるんで、星ヒューマンみたいな感じですよね。
いや、お母さんじゃないよ、星ヒューマン、まあ、親父ね、親父的なね、
そうそうそうそう、星ヒュー、はいはい、まあ、いやサッカー版星ヒューマン的な感じで、はいはい、なかなかこう気が抜けない、はい、家庭環境にあると。
なるほど、
はい、
いやこれはちょっとね代表でも見たいですよね。だ基本若い子じゃないけどサッカーにおいてはもう若手がポン行く、しかもワールドカップは行くと思ってるんで、
うん、
私はそのサッカー好きになったきっかけっていうのがオーウェンなので、
はいはいはい、98
年ワールドカップアルゼンチン戦でね、同い年やと、うん、18歳何ヶ月ですよ、うんうん、確か12月生まれなので、
うん、
で見た時にうわそんなシュート打てる同い年のやつがおるんかと、しかも世界で、そっからオーウェン追っかけましたから、リバプール。だ若い子がポーンって、なんですか、ラッキーボーイ、ワンダーボーイ的になれる、こう探したいなっていうので、まずはジェズスだと。そういうことでございます。浅いところで攻めましたけど。
まあね、ネイマールとコブチーニョが、
はい、
多分、こう、いいボールを提供して、するでしょうから。
そうね、コーチーニョもインテルなんだけどね、揉めてね、バルサに行きましたけども。
違うよ、コーチーニョはリバプールだよ。
あれ？あれインテルから行った人誰でしたっけ、バルサに。
いや、インテルからリバプールに行って、
あ、リバプール行ったのか、結局あれは。
そうそう、リバプールからバルサで、1億ユーロ、1億何千ユーロかな。
もうね、インテル出る選手はね、めちゃめちゃ揉めるのね、最後、悪口言って出ていくから、最後。カンナバーグとかもそうですから。
うん、腐ってますからね、あのクラブ。
まずまず。ピルロもいたんだからね、インテルに最初はね。
そうね。
参りましたよ。そう、コウチーニョ。だコウチーニョ、パウリーニョ、フェルナンジーニョがいるでしょその辺も面白いですよね。
そうそう。
コウチーニョ、フェルナンジーニョ、パウリーニョ。はい。
そうそう。で、多分、ボランチみたいな。まあ、いや、中盤の底がカミゼーロっていう。カゼミーロ。
カゼミーロね。
カゼミーロっていう、まあ、レアルの選手なんですけど、これが多分、ガンガンボールをこう、収めていくような形になるので、
はいはいはい、
カゼミーロ見ててもちょっと面白いんじゃないですかね、ブラジルは。
もう全員面白いね。
うん。
だネイマールがポーンってなんか注目されそうですけどね。
まあ、怪我明けですからね、結局。
怪我明けか、そうなんか。
そう。怪我明けだから大丈夫。まあ、フレッシュな状態でっていう見方もあるし、ゲーム感とかっていう見方もありますからね。やっぱどうしてもチャンピオンズリーグの、まあ、決勝とか準決勝まで戦ってるのって過密日程でもう体ボロボロになってるっていう部分はちょっと否めないですからね。そこで言うとフレッシュなネイマールっていうのは、まあ、ちょっと有利なのかもしれないですね。
でレアルで言うとマルセロもアフロでおなじみ、うん、ちゃんまつさんでおなじみのマルセロもなんか目立つなと思ったら、ウィリアンっていうやつもアフロなのね、なんか。
ね。
ね、
これ流行ってんだかな。
なんでチームメイトにアフロが2人おんねん、同じチームに。わかんない、まあ。アフロとは言わないのかもしれないけど、これなんていう髪型なんでしょうけどね、これ。そこも注目です。マルセロはレギュラーでしょうけどね。
そうですね。
ウィリアンはちょっと。
まあ、まあ、うまいですよ。サイドバックってこんなに上がんのっていう。
そうそうそうそう。だ昔、インテルで言うとマイコンとかね。ああいう感じの。ガンガンガン。
ああ、はい、はいはい。
ロベルト・カルロスとか
ね。あ、そうそうそう、ロベルト・カルロスがいいね。
カフーとかね、ブラジル。
カフーね、右ね。古いね、古いとこ出してくるね。
そうそう。レオナルドとかね。ジョルジーナとかね。
レオナルドもディフェンスだったんですか、昔。
は中盤ですね。
レオナルド、アメリカ、でもアメリカ中道バック、アメリカの、そうそう、では、左サイドバックだったん
です。代表ではか、そうですね。
そうそうそう。
で、ファール、イエロー2枚で決勝出れないっていうパターンですね。
そうでしたっけ。
確か
そうだった。そうな気がする。
アメリカ大会。
でもね、レオナルドとジョルジーノ、鹿島にいたんだから、
ね、
恐ろしい時代ですよね。
いや、すげえよ。ジーコもいたんだから、すげえよ。まあ、リネカーもグランパスにいたっていうのも震えますけどね、もう。
うん、
で、それを指揮してたのが、あのベンゲルっていうのも、すげえな。J リーグ元年、すげえな。元年っていうか、初期ね、すげえな。
すげえ。
はい、すいません。ちょいちょい昔話が過ぎますね、ごめんなさい。だから、ジェズスです、はい、皆さん。ジェズス、9番、ブラジル代表の9番に注目していただきたいなと思います。
はい、
おかわり前に、じゃメールいただいてますので、この辺について。今回、実は、うなぎ猫さんとドリアさんに聞いております、はい。オファーかけたんですけども、ちょっとお二人、ちょっと都合悪いということで。はい、まずは、ドリアさん。注目選手はノイアー、はい、これはドイツ、そうですね、ドイツ代表のゴールキーパー、長期欠場していたんですか、ノイアーは。
そうですね、はい、
で、実戦感覚が戻っているのかっていうのが心配ですけどもと、
うん、
で大会中のゴールキーパー固定した方が良いと思うので、テアシュテーゲンとの起用法が注目です、はい。テアシュテーゲンというのはドイツの人なんですね。だから
バルセロナです。バルセロナの今バルセロナだったかな。
ドイツのリーグはどこなんですか。何リーグ、どこですか。ドイツはグループ F。
F。
ノイアーは今どこなんですか。あ、バイエルンなんですね。
バイエルン
ですね。ずっとバイエルンですね、じゃあね。
ちなみにノイアーは元ハンドボールの選手です。
すげえとこ出してくるね、はい、ハンドボールでキーパー、
だからなんかね、何でもつかみそう。あ、やっぱこうハンドボールってやっぱシュート早いじゃないですか、近距離で打ってくるから、それにやっぱ対応してた選手なんで、なんかね、そのシュートを受けるときの感覚はちょっと普通のキーパーと違うん
です。ノイアーって結構前に出るタイプでしたっけ。
あ、全然、あ、ガンガン出ます、
ね、出る人ですよね。あ、
うん、そう。
ノイヤーがちょっとドリアさんは気になってるよと。
なるほど。
怪我明けっていうのはさ、何を怪我したんですか。去年の9月の左足の骨折って言ってますね。8ヶ月以上の離脱を余儀なくされって言ってます。ここに注目してると。
筋力が戻るかどうかですね。
ですね。
うん。
なるほど。ありがとうございます、ドリアさん。